しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干からびえと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その涼しい技をすべての国々の旅の中で。アーメン。
アーメン。
お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の89番たたえまつれ歌いましょう。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、逃げる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
アーメン。それではもう一つ聖歌を歌いましょう。155番イエスのもとを歌いましょう。最後の万軍の主、これぞ栄光の王というところは声を合わせましょう。それでは講読いたします。詩編第57編より、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
まことに主は海に地のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。
誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。
手が清く心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず
欺き誓わなかった人、
その人は主から祝福を受け、その救 救いの神から義を受ける。
これこそ神を求める者の一族、
あなたの御顔を慕い求める人々ヤコブである。
もういよ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、
栄光の王が入ってこられる。
栄光の王とは誰か。
強く力ある主、戦いに力ある主。
もういよ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、
栄光の王が入ってこられる。
その栄光の王とは誰か。ご一緒に。
万軍の主、これぞ栄光の王。
アーメン。
アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに太田牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。天にいまし、一切のものをお作りになり、一切のものをすべ収めていらっしゃる父なる神様、あなたの皆をこの朝、私たちは心から褒め歌います。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方だからです。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。あなたは御言葉をもってそのようにお語りになりました。この世界の一切が、そして私たち一人一人があなたのものであり、あなたの愛の賜物であり、あなたによって生かされ、あなたによって人生を与えられ、あなたにあってこの世界の中で今も支えられ、守られ、導かれているものであることを感謝いたします。しかし私たちは初めのアダムの時から罪を犯し、生まれながらに罪の中を歩んでまいりました。今私たちはあなたに立ち返り、イエス・キリストの御名によって救いを受けた一人一人であります。どうぞおのおのあなたの御声をもって今ひとたびあなたの道に歩ませてくださいますようにお願いいたします。この朝の礼拝があなたの御霊によって導かれ、あなたの臨在がこの宮に満ち、私たち一人一人の主の宮である私たちの内側に輝きますようにお願いいたします。聖霊がどうぞ私たちを照らしてください。私たちは暗いものですが、あなたは光であります。あなたの光が私たちを照らし、あなたの光が私たちを作り変え、あなたの光が私たちのすべての心の闇を照らし、私たちがイエス・キリストに表されたあなたの愛によってあなたの前に出ていくことができますように助けてください。光の中に出されたものはすべてが光になるとあなたはおっしゃいました。どうぞその御言葉のごとく、私たちが臆することなく心の一切の思いをあなたの前に差し出して、あなたの前にこの手に捧げ持って出ていくことができますように、あなたがそのすべての祈りを喜び、そして受け入れ、イエス・キリストの御名によって私たちの祈りを聞いてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛が満ちていることを感謝いたします。あなたの愛が私たちを照らされることを感謝いたします。あなたの愛が私たちを包み、私たちを癒し、私たちの曲がったところをまっすぐにし、私たちの傷のついたところをあなたの御手を持って癒し、病の中から、力失ったところから、そして曲がった道から、あなたに支えられて立ち上がることができますように、この朝も望んでください。あなたこそ生ける神であります。私たちはその御子イエス・キリストを信じております。その皆が私たちの希望であり、私たちの力であり、そして私たちの喜びとなりますように。どうぞこれから祈られる一人一人の祈りにあなたが 熱心に耳を抱いていてくださることを私たちが信じることができますように。そしてどうぞ私たちがあなたの愛の中に置かれたものとして、臆することなく、恥じることなく、はばかることなく、大胆にあなたの恵みの御座に近づいて、あなたとお会いし、あなたと一つになり、そしてあなたに会ってあなたご自身を喜ぶことができるように、どうぞこの 朝も望んでくださいますようにお願いいたします。礼拝の一切があなたの御霊によって導かれますように、感謝を持ってあなたの大きな御手に委ねます。遅れてらっしゃる方があるならば速やかにお出届けてください。また今日事情があって礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。この主の日を礼拝の日としてあなたを覚えつつ、おのおのの場所であなたの導きを受けながら歩めますようにお願いいたします。続くおのおのの祈りに心を合わせ、感謝して主の皆によって祈ります。アメン。
それではご覧いただいて、
天の父よ、あなたを褒めたたえます。あなたが私たちを受け入れ、御子の皆の上に私たちの祈りを聞いていてくださることを信じ、心から皆をあがめます。栄光の豊あがれとあなたは命じられました。どうぞあなたがこの教会にあなたの栄光を輝かせるために、その栄光の門を高く上げてください。そして私たち主の宮であるクリスチャン一人一人の心の内に、あなたがその門を開き、あなたの栄光を輝かせてください。栄光の王が入ってこられる、その栄光の王とは誰か、それぞ万軍の主、これぞ栄光の王とありました。力強く、そして栄光に富み、そして戦いに力ある、あなたご自身が私たちの中に現れ、そしてその皆の上に私たちを勝利の人生に導いてくださいますように。私たちが小さく弱いものでありますけど、あなたは大きく 強いものであります。強い方であります。どうぞあなたが私たちのうちにあってご自身の戦いを十分に戦ってくださいますようにお願いいたします。御手に委ね感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それではお待ちください。新しい歌で参加しましょう。
どうぞお待ちください。では輝け主よ主の栄光という新しい歌を主に向かって
「
では今日のメッセージのための聖書の書籍がマタイの16章21節ですね。よろしくお願いいたします。
その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、主の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。まことにあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。以上です。
ありがとうございました。それでは大田牧師を十字架の道に従って出してメッセージを書きましょう。
おはようございます。
おはようございます。
11月に入りました、ちょっと冬らしくなってきましたね。空気の感じが、割と好きです、この季節はね、ピンと張り詰めた空気の中に神様のことを思う。今日お開きしているマタイの16章のところで、そのようなね、ちょっと緊張感を持ったクリスチャンライフのことを考えてみたいと思っております。今日の聖書箇所の一番頭のところに、その時からっていう言葉があります。あ、例の出しましょう。お願いします。ありがとうございます。今日のお話のアウトラインです。今日生産式もありますんで、そんなに長くはお話できません。一つ目のポイントは、私たちには二つの道がある。そしてクリスチャンの道はどっちなのいうことです。キリストの道をたどるか、融通の利く道か、クリスチャンウェイ or サタンズフレキシブルウェイどっちたどるかというのが私たちにはいつも問われているんだということを、まず一つ今日は覚えましょう。そして私たちが従うべきのは、まあ、当然キリストの道なわけですが、そのキリストの道っていうのは自分を捨てて従う道なんだということ。そして3番目に、その自分を捨て従う道には、栄光の命が待っているということを3番目にお話ししたいます、したいと思います。さあ今日お開きしたその最初の時に、その時からとあります。 実はこのその時からという言葉はとてもとても大事な言葉です。つまりその時までイエス様はこのことを話さなかったっていうことなんです。このことって何か、それはご自分がこれから苦しみを受け十字架の上で殺され3日目に復活する、そうしなければならないんだっていうことですね。イエス様の1回目の来臨の目的はまさにこのためだったんです。イエス様がキリストメシアとしてこの世に来られたのはまさにこのためだったんですよ。だけどそのことを受け取る、なんていうかな、信仰が弟子たちの中にしっかりと与えられるまでイエス様はそのことを弟子たちにも話さなかったっていうことですね。ここでその時からっていうのは前回読みましたペテロの信仰告白です。もちろんペテロだけじゃありません。他の弟子たちもそのように信じてイエス様について決心をした。この方こそ生ける神の御子キリストです。そのことを明確に信じ、そしてその信仰を告白することができた弟子たちに向かって、その時からイエス様はこの十字架と復活の道を示し始められたということです。多くの方が教会に集いますが、大体自分自身の必要のために最初はみんな教会って大体来るんだよね。神様を求めてきましたとかね、真理はここにあるかと思ってっていう方も時々いらっしゃるけど、前の私奉仕していた教会でね、ある時教会に頼もうってね声がかかったの。今日からこの教会に入れていただきますってねすごい勢いで来たから、前武術をなんかやってた方で、でキリストの道場だと思ったらしい、うん、でも日本人って何でもこう道っていう感じするじゃない、道、お花をやっても華道だし、お茶をやっても茶道だし、でイエス様やってたらキリスト道なんですよね。そう考えたらしい。でもその認識は間違ってないです。キリスト道いいじゃないですか。キリストの道なんですよ。つまりクリスチャンとして生きるってことはキリストについていくってことなんです。そしてキリストと同じようになっていくっていうことです。でもそれが必ずしも楽な道とは限らないっていうことです。皆さんイエス様を信じると告白して迫害を受けたことがありますか？まあ大なり小なりみんな迫害されますよね。クリスチャンだったら迫害受けてないクリスチャンっていうのはある意味本物じゃないとも言えます。大体まあ特にこの日本ではね、真剣にイエスキリストを神として信じてますなんて言ったら、大体みんなヒヤーっとした目で見られるし、周りの空気凍るし、でクリスチャンなんですって言ったら、っつってちょっと遠巻きに見て、ね、大丈夫かなこの人みたいな。で私なんかもその中でも最悪ですよね。牧師になるなんて献身しちゃうなんて言ったら、当然私の教義の両親は泣いて止めましたよ。宗教信じるの、まあ、別に悪いことではない、でもそれを伝えるために自分の人生かけようっていうのがね、やっぱちょっとおかしくなっちゃったんじゃないかと思ってね、最初に親が聞いたのは、それで食えるのかって聞きました。いや親としてやっぱそういう心配するの普通だろうなって思います。でも食えるかどうかは私は知らないけど、何の保証もないけど、神様はちゃんと食べさせてくれるって約束したから私前牧師になる前東京都立高校で国語を教えてました。で公務員で、親に言いました、親方東京都よりも親方イエス様の方が確かだと思う本気で言って出てきました。で幸い今健康を守られてちゃんと生きてますよ。リッチマンとは言わないけど、ある意味ではリッチです。皆さんもそうでしょ。
皆さんはスーパーカー乗ってないかもしれない。大きな大きなメンテナンスの大変な家に住んでないかもしれない。そしてゴージャスな暮らしはしてないかもしれない。それでも皆さんは心の中にそんなもんとはお話にならないほど豊かなものを持っていらっしゃると信じているんですが、いかがでしょうか。私たちクリスチャンはこの世の価値からある意味抜け出したものです。私たちはキリストの道に歩んでいけば、それが自分を捨てて従う道であろうとも必ず栄光の命に至るんだって信じている。そしてそれってちゃんと何て言うのかな、バランスの取れた価値観なんですよ。イエス様、今日の終わりのところで、ちょっとこれ話先取りだけどね、27節のところで、人の子は、つまりイエス様は父の栄光を浴びて御使いたちと共にやがて来ようとしているんです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人たちがいます。私たちはイエス・キリストの再臨を見るかもしれない。そしてその御国がなった時に私たちのクリスチャンライフを貫いたこの道を歩んだ報いがちゃんと用意されているって言うんですよ。その報いの素晴らしさといったら、まだ見てないけどねまだ見てないけど、この世の映画がチリアクタだと思えるほどの映画です。この世の富が本当にクズだと思えるほどの素晴らしいことです。イエス様はそのバランスの中でこの話をしていくんですよ。そうじゃなかったら嫌でしょキリストの道か、そしてもう一つの道は融通を聞く道ですよ。この時この融通の聞く道を教え悟したのはペテロですよね先週大成功したペテロですよねあなたこそ生ける神の御子キリストですとイエス様に言って、バリューなしもんあなたは幸いですって言ってね、イエス様にめちゃ褒められたペテロですよねでもそのペテロがサガレサタンと言われたもう 天国から地獄へですそれはペテロがなんと恐れ多いことにイエス様をこうしました。22節、するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めました。すごいね、神の御子をいさめる。先生ダメっすよって、ね、ダメなんですかそんなこと言っちゃう。この時ペテロ真剣です。チャラくないです。本当にペテロはイエス様のことを多分愛していたし、真剣に心配したんだと思います。だから本当に真顔で、まあ、今風に言えばマジで、主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。彼はイエス様を愛してたから、イエス様がどんどん栄光を表してこの世において名を挙げて、そしてこの世において王様のことでね、そのご意向をこの世に示していかれることを願ってたんですね。ところがそれは彼の願いでした。ペテロ自身の描いた理想でした。彼の想像したメシアだったんです。しかし神様の思いはそうではありませんでした。神様の御思いは、イエス・キリストは苦しみを受け殺され、そして3日目に復活、そうやって救い主キリストの栄光が表されることを天の父は願ってらっしゃったんですよ。それがどうしても必要だったんですよ。ですからイエス様はおっしゃってます、3日目によみがえらなければならない、なければならない、これマストなんだ、どうしてもしなくちゃいけないんだ、どうしてもこの道なんだ。イエス様は道から示されて、それを弟子たちにそう明かしました。ところがペテロはとんでもないと言う、 そんなことがあなたに起こるはずはありません。そうで起こられませんね。サガリさんってわけです。
あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思ってる。人間的な思いはあろう、しかし私たちにとって一番大事なのは神の思いを実現させることではないのか。イエス様は愛を持ってペテロをたしなめたんだと思います。私たちもこのイエス様についていく道場に通っているわけですよね。キリストの道はある時には苦しみに遭います。ある大学生の方は教会に来る時に妹に笑われた。鼻で笑われた。お兄ちゃんどこへ行くの？教会のちょっと今日行こうかと思う。教会言われて、そして教会に来て、牧師先生、迫害が起こりましたみたいな。私たちはそうやって本当に弱く、そしてつまずきやすく、そして私たちはできればそういう問題や厄介事は避けて、のんびり穏やかで順風満帆なクリスチャンライフ、神様一緒にいてくださるんだから悪いこと起こらないでください、そういうライフを置くことを心から人としてね願っていませんか。でもね、本当に必要な時に神様は私たちにあえてこの道を行きなさいと、イエス様の後を従う道を通らせることがあるのですよ。 何もね、別に神様がサディスティックな気持ちで信徒を苦しめて楽しんでるわけじゃないですよ。いや、その苦しみを通らなければ見えてこない神の栄光っていうのがあるんだってことです。イエス様が苦しみを受けるのを拒み、十字架にかかるのもやだって、まあ、最後言ったけどね、それでもあなたの身胸がなりますようにって言って十字架にかかられるじゃないですか。嫌だってことは別に言ってもいいんです。ただそれがあなたの御心だって確信させてくださらなければ私はいけません。そしてあえてその悩みを超えるところでイエス様は十字架の死を通り、3日間よみにくなり、そして復活されるじゃないですか。栄光の姿でね、輝くばかりの姿でね、イエス様は再びその栄光を表されるじゃないですか。私たちクリスチャンもキリストの道か融通の利く娯楽の道か人生で問われる時がありますが、でも神がこの道を行けと、これが私の心だとおっしゃったら、あえてそれを選び取ることも必要でしょ。そうじゃなかったらキリストの道、クリスチャン道場の塾生じゃないよね。私たちはそこの弟子になったんです。だから時々ね、キリスト教会っていうのやめたい。だって教える会っていうと、なんか教えられてる、なんかここだけの感じがするの。教わって勉強して、ちょっとなんか偉くなりました、聖書っていうこんな2000ページもあるような本を僕知ってんですよみたいなね、そういうんじゃなくて、教会っていうのはエクレシアでしょ。エクレシアっていうのはエクレアじゃないよ、エクレアは昔ね、エクレシアっていうのは神様に呼ばれた人たちの群れってことですよ。神様に呼び出されたってことです。そしてキリストの道を行くために呼び出された。だから時々キリスト道場って書きたくなるんですね。美里バプテスト道場、道場いらっしゃいね。いや、いいけど、ですみません、でも冗談下手なんですよ。出てちゃってね。でも私たちは、いや、本気でこのキリストの道に従っていく決心をした方がいい。だって報いが待ってんだもん。この道行けば命が待ってんだもん。この道行けばイエス様に会った時にめっちゃ褒められるんですよ。
あ、めちゃなっていうのに、今時の言い方で失礼いたしました。大きな喜びが待っているんですよ。でしょ、 天の報いはどれほどのものでしょう。スーパーカーも巨大な邸宅も金銀財宝も消し飛ぶほどの素晴らしい栄光です。それは私たちが神と共にあり、神の、だって皆さん天国に行ったら純金なんか敷石ですよ、床材よ、そこを踏んづけて歩くんですよ。ヨハネの黙示録に書いてあるでしょう、ね、みんな金銀宝石にもううじゃうじゃって、ね、何の値打ちもない感じ私たちはその栄光の現れのために私たちは、歩んでいるんです、この道を。ですから誰でも、イエス様はおっしゃいましたね、イエス様はそれから弟子たちにおっしゃいました、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これイエス様は弟子たちに強要はしていません、無理強いはしていません、誰でも私についてきたいと思うならと言っています。つまり自分で決めていいよって言うんです。そこには決断が問われています。私の道についてくるか、それともとりあえずね、なんとなくクリスチャンでキリストらしさをこれっぽっちも外に表さないで、大事な宝のように心の内に宝石箱に入れて鍵かけて鎖かけてね、大事に大事に小さくしまっておいて、特別聞かれた時だけクリスチャンなんですよ本当は、なんて言っておいて、この世の衣を着て歩むかね自分で決めろって言われてるんです。自分で決めろ。でもイエス様が願ってらっしゃるのは、私たちが決心をして自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてください、ということです。十字架っていうのは神様の御心のゆえに受けるべき苦難っていうことです。神様の御心じゃないのに苦しまないでくださいね。時々そういう人いるからね、まあいいや、あんまり話飛ばすとなんだから、とにかく苦労すりゃいいってもんじゃないです。苦労することは値打ちが別にあるわけではないです。困難難事をたまにするなんていう日本のことわざありますけどね、まあ、苦しんだ人の方が自分を磨かれるっていうことはありますよ。でも苦しんだからって必ずしもみんな磨かれるわけじゃないから、ちっとも苦しんでも歪んでいくばっかりの人もいますからね。問題はその苦しみが神様の御心であるっていうことを確信したならば、それを背負っていく覚悟をしなさいということです。それが十字架ってことです。例えば自分がクリスチャンだということを公言する、自分の信仰の立場をはっきりさせる、そして誰かにイエス・キリストのことを知っていますか、この方はあなたのためにも命を捨てた全世界の救い主なんですよ、ぜひこの方を知ってくださいと言って一枚のトラクトを渡す、その時に人々に拒否されたり、そのもらったらキリスト教ポイッと捨てられたり、そして指さして笑われたり、そういうことが起こってくる、うん、クリスチャンがクリスチャンらしく歩もうとするときに受ける悩みや苦しみ、イエス・キリストの栄光をこの世で表そうとするときに背負わされる悩み、それが御心にかなう十字架というものです。それを負わされたとき、それをしっかりと担う覚悟をする、そしてついていく。 The way to abandon yourself。 abandon という言葉はね、捨てるっていうよりも諦めるっていう感じの言葉ですよね。 abandon、 自分を捨てるっていうとね、何でもかんでももう自分ので考えることをやめちゃうとかね、自分が苦しんでても無視しちゃうとかね、そういうことじゃないですよ。自分を捨てるってすぐに日本人は滅亡行みたいなね、なんかそういうことを考えるけど、つまり自分の権利を神のゆえに放棄するということです。 自分がもっと大事にされたい、自分がもっと大切にされたい、そして自分の思いをもっと言いたい。でも神様の上にそれを言うことをアバン諦めます、捨てます、やめときます。それが御心でないから、御心であるならばいくらでも主張したい、でも御心でないならばそれを表すことを止める。そして神様が負わせられた重荷の下にずんと腰を据えて、 その重荷の下にうっと、ね、こらえている。それが私たちに神様が願ってらっしゃることだったら、それをしっかりと背負う覚悟をする。楽なことじゃないかもしれない、楽しいことじゃないかもしれない、今の世の中楽しくなければなんとかじゃないみたいな、ね、世の中ですよね。楽しいこと、明るいこと、賑やかなこといくらでもある。人はみんないろんなものに楽しませてもらうために生きているような感じがします。特にあのネットとかスマホとかね、そういうの増えてきて楽しまされている人たちすっごく多い。逆にそういう感覚が割と強くなっているような気がします。でも神様はそれとはある意味真逆な今の言い方をすれば道を示される方なんだということを今日は語っています。そして私たちには素晴らしいものが待っています。25節、命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいでしょう。エス様は、私のために命を失う者はそれを見出すと言っています。私たちは、まあ、時にはね、命がけで主についていかなくちゃならない時がありますよ。命をかけてってよくね、最近割とみんな気軽に言うけどまあでも命かけるってのは要するに死ぬだけですからね。クリスチャン死ぬの怖くないでしょ。命かけたらいいよね。相変わらずノンクリスチャンみたいに命を取られるのを怖がってない。あのそれを恐れて結構サタンって攻撃してきますからね。でもクリスチャンって死ぬの怖くないでしょ。死んだらもっといいとこ行くんでしょ。死は単なる門に過ぎないんでしょ。それを通り抜けたら神様とイエス様と会えるんでしょ。だったら怖いことないじゃん。ちょっとカーテンめくって向こうに入るだけですよ。銀色の帳を抜けてね、川があるかどうか知らないけど、で渡って向こうに行くだけでしょ。イエス様は待ってる。パブロは言ってるじゃないですか、地上を生きるより地上の命が流れるよりもあっちがいいに決まってますって。私たちも同じような価値観に生きるべきではないんでしょうか。かといって別に自殺推奨してるわけじゃないからね、気をつけてね。私たちが今ここに生かされているのは使命があるからなんですよ。私たちが果たすべき使命、私たちが満たすべき御心、それがあるからこそ今私たちはここに生きてるんです。意味もなく存在している人なんかいません。世界とこの中に満ちているものは主のものであると今日の講読文でも見ましたよね。ならばここに生かされている私たちは生かされている意味があるんです。そこに神様が願っているあり方があるんです。だからここにいるんです。ならば私たちはいたずらに死を恐れず、そして今ここにある命を燃やして、そして神様の御心を実現させるために生きればいいだけの話じゃないですか。死が襲ってきても命を奪おうとする者が襲ってきても頑張って自分の力で自分の命を守る必要はない。人間死ぬべき時には死にます。当たり前じゃないですかねえ。神様の御心によってこっち出しちゃいっつったら行くんですよ。別にそれは悲しむべきことではないでしょ。あ、残された人たちにちゃんとそのことを伝えてね、 私でもあの別に後悔する必要もないし悩む必要もないから、もっといいとこ行ってんだからあんたも早く行きなさいみたいな、あちゃんとイエス様を信じないと来られないからってあんたも早く信じて私と一緒にいいとこ行きましょうよとちゃんと伝えてください私のために命を失う者はそれを見出すのです。誠の命を見出す。私たちが今この地上で持っている命よりももっともっともっともっと命の命があります。誠の命と言ってるから、言ってみればこの地上で私たちがこの肉体的に生かされているのはある意味まあ誠じゃない命みたいなものですね。かりそめの命ですね。でもこの短いこの地上の人生に私たちがこの預けられた命を使って どのように生きるかを神様は期待して見ているんですよ。その命を燃やして私と共に歩むか、私の道についてくるか、そして私の栄光を表してほしいと主は願っています。それは決してこの世で成功することではありません。この世で成功者になることとは限りません、まあ、そうやって栄光を出すタイプの人もいるかもしれないけど、教会にたくさんたくさん献金する特殊な信徒タイプの献身をする信徒さんもいますからね、まあ、そういう人もいます。でも神様はそれぞれにたとえ人は全世界を得ても誠の命を損なったら存じたら何の得がありましょうと言っています。この御言葉に励まされて、まあ、カトリックの世界ではイグナチオ・デ・ロイラが、フランシスコ・ザビエルをこの御言葉で叱咤激励して、アジア宣教に送り出しましたね人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損なったら何の得があるか。イグナチオ・デ・ロイラっていう人は出会う人たちにみんなにこの質問をして回ったんだそうです。でちょうどパリの大学で勉強していたザビエルのところにもやってきて、その年老いた熱心な特殊な人物ですけれども、その人は、この質問をつける。人はたとえ全世界を得ても誠の命を損なったら何の得があるか。ザビエルはもうその質問がね耳について忘れられなくなって、寝ても覚めてもその言葉が忘れられなくなってしまう。でロイラのところへ行って、先生私には分かりません、人はたとえ全世界を得ても誠の命を損なったら何の益があるか、何の得があるか、一体何の得があるんですか。ロイラはじーっとザビエルの目を燃えるような目で見つめながら、お若いの、それは何の得もないということだ。だからこの全世界に名声さくさくたる自分の人生を築くより、神のために命を捧げるものになれ、その選択をしろと、まあザビエルに迫ったんですね。それでザビエルは命をかけて、インド、そして中国、そしてマカオ、そして日本へ宣教に行きました。そしてインドでインドのゴアで客死しました。今でもカトリックって面白くて、ザビエルの手をミイラにしてインドのゴアの教会にはザビエルの手が残ってます。ああいうのね、うち神経がちょっと不審なんだけどうちはそういうの飾りませんから、私の手あげませんからねとか言って白線にしないで、ね、ああいうのを拝ませるんだよ。まあいいや、はい、でもザビエルが目指し、ロヨラが目指し、そして私たちも同じように価値を置いているのはこの全世界の栄光に勝る神の栄光、そして誠の命であることを私たちははっきりと今日覚えましょう。その命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいでしょう。私たちは何もそのために差し出すことができません。私たちは誠の命を得るためにこのキリストの道についていく、 そこに神の栄光が現れるのを私たちは見たいのではないかと思います。私たち一人一人のうちに、そしてこの教会の上に神の栄光がより多く表されるために、私たちはピリッとして、ね、今日の朝の空気のようにピリッとして、この道をそう私たちは行くんだと、ちゃんとそれを意識してこの日を、そしてこの週を、そしてクリスマスに向けたこの日々を送っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたはイエス・キリストを神の子キリストと信じた弟子たちにこのような決断をお迫りになりました。私たちもまたイエス様を神の子キリストと信じ、その十字架と復活を信じている仲間たちです。どうぞ私たちも神の思いを第一にし、自分を捨て、自分の必要とあらば十字架を追い、あなたに従っていく人生を歩めますように、一人一人が本当に神様の栄光を仰ぎ見る人生を歩めるように、どうぞ導いてください。感謝とともに愛するイエス様のお名前を祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美しましょう。はい、なしたまえ長野、あなたの御旨を私たちの人生の中になし、形作ってくださいっていう。して清めてください。そんなことになりました。はい、それでは月の第一なので、今日は聖餐式をしましょう。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて勲のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださった。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。 ふさわしくないままパンを食し、死の杯を飲む者は死の身体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くとも勧められています。おのおの顧みて心に覚える罪があるならば、この時にもその罪を心の祈りを通して主の前に告白し、罪許されて感謝と喜びを持ってこの式に集いましょう。その信仰と真心によってこの聖餐に預かりたく思います。キリストの体と血に預かるとき、私たちはキリストを親しく感じることができます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合う者として、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖餐式の聖典の御言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもってこの備えが出ましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の聖歌を歌います。聖歌の210番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。自分の主、また救い主と信ずる方は前においでください。うちでは本物のワインを使っています。 福を祈らせていただきますので、祝福を受けるために前にお祈りくださいますようにお願いいたします。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。天の父よ、この兄弟をあなたが愛し、そして導いていてくださることを感謝いたします。あなたの恵みに預かり、あなたの御子イエス様の恵みをしっかりと受け止められる時が来るまで、主よ、この兄弟をあなたが守り導き、そして祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝を持って主の御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝の祈りを捧げましょう。恵みと慈しみと御霊を天の父なる神よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこの式によって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常にあなたの恵みと祝福とを御霊によって我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では席へお戻りください。先ほどの聖歌の3節以降をお歌いましょう。献身と神への感謝の思いを込めて自由に捧げられるものなので、まだよくわからないという方はお加わりにならなくて結構です。各々の心いっぱい力いっぱい簡単に捧げましょう。よろしくお願いします。 の祈りをお願いします。
天のお父様、月の初めの聖餐式を主と共に迎えられましたことありがとうございます。私たちは今あなたの豊かな恵みに対する感謝の印としてあなたに捧げ物をしました。どうぞこれを私たちの心から天使の一つとしてお受け取りください。あなたの御方への陰に用いてください。また捧げられた一人一人の上により豊かな恵みをと祝福をお与えください。あなたが私と共におられ、私の生活の全てを分かち合っておられることを聖霊によっていつも思い起こすことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
では心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りは、前のスクリーンまた周報に出ておりますので、おなれでない方ご利用ください。祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光尊厳支配権威が我らの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。
アーメン。 短く構想を捧げていただきます。構想の間も、祈りと御言葉にもう一度心を向けて、その時を過ごしましょう。ではお願いします。